県議会福島声の便り第79号。皆さんこんにちは。新しい年となりました。いかがお過ごしですか？立春は過ぎましたが、春めいてくるまではもう少しかかりそうですね。体調管理を怠りなく、元気に過ごしていきましょう。さて、今回の県議会福島声の便り第79号は、12月3日から12月18日まで開催された12月定例会の概要をお届けします。県議会では、定例会終了後に定例会での主な質問などをまとめ、新聞広報、県議会福島を福島民報、福島民友に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、1月26日に掲載した県議会福島第100号の内容をお知らせするために録音したものです。主な内容は、県議会福島発行第100号、12月定例会の概要、定例会での主な質問、議会の動き、可決した国への意見書、採択した請願、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会広報委員会、電話番号024-521-7575までお寄せください。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。まず、県議会福島発行第100号をお伝えします。新聞広報、県議会福島は、平成12年4月に創刊し、今号で記念すべき第100号となりました。年4回開催される定例会の概要や、議員の質問、委員会活動など、県議会のさまざまな取り組みをお知らせしてきました。これからも県議会の活動を分かりやすくお伝えしていきます。また、100号発刊に寄せて、西山直俊氏、第76代福島県議会議長からのコメントをお伝えします。県議会福島をご覧いただきありがとうございます。県議会の活動を広く皆様にお知らせするため創刊され、これまで幾度かのリニューアルを経て、おかげさまで今号で100号を迎えました。昨今はインターネットや SNS が普及し、情報発信の方法が多様化しておりますが、新聞による広報は広く情報発信を行うことができる手段として大きな役割を果たしており、引き続きこの県議会福島をはじめ、さまざまな媒体を通して議会をより身近に感じていただける取り組みを進めてまいります。今後とも二元代表制の一翼を担う県議会として、開かれた議会の実現とより良い議会広報を目指してまいりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。続いて12月定例会の概要をお伝えします。見出しは、64件の議案を可決、県一般会計補正予算642億4100万円などです。12月定例会では、復興創生、人事委員会勧告に基づく給与改定、原油価格、物価高騰等に対応する県独自の取り組み、自然災害に備えた防災力強化など、総額642億4100万円が計上された一般会計補正予算案を可決しました。そのほか、知事提出議案として、予算関係15件、条例関係20件、その他20件、議員提出議案として、 私学助成の充実強化等を求める意見書など4件、委員会提出議案として、県議会委員会条例の改正1件、県議会会議規則の改正1件、合わせて64件の議案を可決しました。また、知事提出の専決処分に係る議案1件を承認し、人事関係議案3件に同意、決算関係議案5件を認定しました。補正予算の主な内容は、まず1つ目、復興創生に要する経費で、67億1900万円となっています。2つ目が、人事委員会勧告に基づく給与改定等にかかる経費で、67億6200万円となっています。3つ目が、原油価格・物価高騰等対応、自然災害に備えた防災力強化等に要する経費で、507億6000万円となっています。以上、今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は642億4100万円となります。以上で12月定例会の概要を終わります。続いて定例会での主な質問をお伝えします。まず、12月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。12月5日、6日の2日間行われた代表質問では、5日が郡山市選挙区県民連合の椎根武雄議員、6日が田村市田村郡選挙区自由民主党の先崎義仲議員の合わせて2名が登壇しました。12月10日、11日の2日間行われた一般質問では、10日が郡山市選挙区自由民主党の鈴木雄貴議員、福島市選挙区県民連合の半沢雄介議員、伊達市伊達郡選挙区自由民主党の佐々木明議員、いわき市選挙区県民連合の安田誠一議員、いわき市選挙区公明党の阿部康夫議員、11日が福島市選挙区自由民主党の渡辺哲也議員、いわき市選挙区県民連合の古市光久議員、喜多方市山郡選挙区自由民主党の江花啓司議員、いわき市選挙区日本共産党の宮川恵美子議員、二本松市選挙区自由民主党の高宮光俊議員の合わせて10名が登壇しました。次に代表質問の主な質問を2つお伝えします。1つ目は令和7年度当初予算編成についてです。昨年度は県内への移住者数が過去最多となったことに加え、本年10月には海産魚介類の出荷制限がすべて解除となるなど、本県の復興が着実に進んでいると実感できるようになってきたが、復興は道半ばであることに加え、原油価格、物価高騰や若い世代の県外流出などによる深刻な人口減少、度重なる自然災害を教訓とした県民の命と暮らしを守るまちづくりなどの課題に直面している。このため、令和7年度当初予算においては、復興はもとより、人口減少対策をはじめとした本県ならではの地方創生・物価高騰対策など、さまざまな課題に対応するため、必要な財源をしっかりと確保しながら、一つ一つ着実に進めていくことが重要である。そこで、令和7年度当初予算編成に向けた知事の基本的な考え方について尋ねたいとの質問に対し、知事は、復興や人口減少対策をはじめとする地方創生の実現に向けては、広範かつ多額の財政需要が見込まれることから、 私自身が先頭に立ち、復興財源に加え、一般財源の確保について、あらゆる機会を捉えて国に強く求めてきた。来年度の当初予算編成にあたっては、財源を最大限活用しながら、総合計画の8つの重点プロジェクトを最優先に予算配分し、避難地域の復興をはじめ、若い世代の結婚応援や出産・子育て支援の充実、安全安心な県民生活の確保、関係人口の拡大、産業やなりわいの再生などの取り組みにより、力強い復興と福島ならではの地方創生を着実に進めていく。さらに、自然災害からの復旧や防災力強化を進めるとともに、物価高騰にも適切に対応し、誰もが安心して暮らすことのできる魅力ある福島を実現するため、挑戦を続けていく、と答えました。二つ目は、復興財源の確保についてです。自民党は、今年8月、第2期復興創生期間後の復興の指針として、東日本大震災復興加速化のための第13次提言を政府に申し入れ、復興に要する財源確保などを盛り込んだ。しかしながら、先月14日の国の行政事業レビューにおいては、復興事業の周期を見据えた議論がなされ、被災自治体からは、国の責任や本県の復興の現状への理解が不足しているとの反発の声が数多く上がっている。自民党県連では、翌週18日、党本部に対し、与党第13次提言の実行や、福島再生加速化交付金の十分な財源の確保などを強く訴えた。引き続き、我々は大同団結のもと、何よりも財源の確保に取り組んでいかなければならない。そこで、第2期復興創生期間後の復興に必要な財源の確保にどのように取り組んでいくのか、知事の考えを尋ねたい。との質問に対し、知事は、国の有識者会議において、今後の復興施策について、令和12年度での事業終了や、被災自治体の財政負担の導入といった議論がなされ、県内の市町村長からも強い懸念や心配の声が上がっている。このため、先日の国への緊急要望では、原子力災害からの復興は、国の社会的責任を踏まえて行われるべきものであることを改めて認識すること。その上で、第2期復興創生期間後の復興の基本方針を早期に示し、中長期にわたり復興への取り組みを続けるために十分な財源と枠組み、復興を支える制度を確保することを強く訴え、復興大臣からは引き続き国が前面に立って取り組む方針に変わりはない、との発言があった。引き続き、私自身が先頭に立ち、強い決意のもと、国に対し、被災地に丁寧に寄り添い、現場主義を徹底しつつ、財源を確実に措置し、福島の復興再生に最後まで責任を果たすよう求めていく、と答えました。以上で、定例会での主な質問を終わりますが、一般質問も含め、すべての内容は、福島県議会ホームページの議会中継、録画中継や、YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここで、ちょっと一休みです。今回は、推し活についてお話ししてみたいと思います。皆さんは、推し活という言葉を聞いたことがありますか？なんとなくは聞いたことがあるけど、具体的にはどういうことなのか、よくわからないという方も多いのではないかと思います。推し活とは、もともとは1980年代頃に、熱狂的なアイドルファンが自分の好きなアイドルを推しと呼んだことが始まりだと言われており、 現在は自分の一押しを決めて応援する活動全般を指しています。〇〇活という表現は1990年代中盤以降、就活や婚活、朝活という言葉が世の中に定着してきて、2012年のアニメ「アイ活」のヒット後はアイドルやアニメのキャラクターを応援する、いわゆるオタクがライブに行ったりグッズを買ったりする活動がオタ活として広く知られるようになり、その後さまざまな推しをいろいろな形で応援する推し活が広く浸透していき、2021年の新語・流行語大賞にノミネートされるなどして一般的に使われるようになりました。推しメンという言葉が使われ出したのもアイドルグループの AKB48 がブレイクし始めた頃からで、選抜総選挙でメンバーの誰を推すのかが国民的なイベントになるなど、推し活は若い世代を中心に広がりを見せる一方、高齢世代の演歌歌手の氷川きよしや歌謡コーラスグループの純烈などに対する熱狂的なファンの推し活も広く報道されました。2003年に放送されたドラマ「冬のそなた」からヨン様フィーバーが起こりましたが、今思えばこれもれっきとした推し活だったんですね。このように推し活はアイドルやアニメのキャラクター推しに限らず、スポーツ選手、カープ女子や大谷フィーバーや鉄道、建物、お城など私たちの生活の一部とも言えるほど根付いてきており、これらの推しに対する消費活動は日本の消費回復の原動力となるかもしれません。推し活の活動は幅広く、さまざまな楽しみ方がありますが、総じて言えることは、推し活は人生を豊かにする楽しみであり、実生活での身体的精神的な疲れを癒してくれるものであり、推しが存在するだけで幸せな気持ちになれたり、落ち込んでも嫌なことを乗り越えられたり、ストレスを軽減できたり、仕事や勉強を頑張る原動力にもなり、日々の生活にも張りが出てくると言われています。ただし、これらの推し活をするにはチケット代や遠征費、グッズの購入費や最近ではネット上での投げ銭など金銭的な負担が伴うことが多いため、過剰な負担とならないようきちんとお財布と相談して健全な推し活をしましょう。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び12月定例会についてお伝えします。続いては議会の動きをお伝えします。はじめに令和5年度決算議案を認定可決についてです。令和5年度の決算議案5件を審査していた決算審査特別委員会佐藤正孝委員長を12月11日に開き、採決の結果いずれも可決または認定すべきものと決定しました。18日の本会議で委員長報告を行い、いずれも可決または認定されました。次に議員の永年勤続表彰についてです。12月3日の開会の際、西山直俊議長が全国都道府県議会議長会の永年勤続功労者表彰の報告および伝達を行いました。受賞した議員は次の通りです。在職35年以上、喜多方市山郡選出の瓜生新一郎議員、在職25年以上、郡山市選出の神山悦子議員、在職15年以上、いわき市選出の古市光久議員、在職10年以上、田村市田村郡選出の千崎義中議員。次に少子高齢化地域活性化対策特別委員会が知事申し入れを実施、 についてです。12月18日、少子高齢化地域活性化対策特別委員会、佐久間俊夫委員長は、県が策定を予定している新たな福島県人口ビジョン及び次期福島創生総合戦略について、これまでの成果を検証し、実効性のある計画とするよう知事に申し入れを行いました。次に、調査特別委員会が県内外調査を実施についてです。少子高齢化地域活性化対策、避難地域復興産業振興対策、地球温暖化災害に強い県づくり対策特別委員会は、会期外の11月5日から7日にかけて県内外調査を実施し、それぞれの委員会の所管事項に関連する機関等を視察し、調査を行いました。そのうち、少子高齢化地域活性化対策特別委員会、佐久間俊夫委員長は、福島大学及び会津大学短期大学部において、少子高齢化対策及び過疎・中山間地域の振興について調査し、本県の人口減少について学生と意見交換を行いました。以上で議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。12月定例会では、議員提出議案として国への意見書を4件可決し、12月18日付で国へ提出しました。件名は次の通りです。1、私学女性の充実強化等を求める意見書。2、人口減少の克服に向けた対策と地方創生の推進を求める意見書。3、福島の復興に向けて現場主義を徹底し、国が前面に立って最後まで責任を持って取り組むことを求める意見書。4、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興に向け、国が前面に立って最後まで取り組むことを求める意見書です。これで可決した国への意見書を終わります。続いては、採択した請願についてです。12月定例会では、意見書、決議を求めるものを除く請願として、8件を採択しました。件名は次の通りです。1、私立小中高等学校に対する運営費補助金の充実を求めることについて。2、保護者納付金の公私間格差の是正、就学支援金制度の拡充等を求めることについて。3、私立幼稚園に対する運営費補助金の増額、並びに私立幼稚園、認定こども園に対する幼児教育の質の向上と少子化対策のための福島県独自の補助金の創設を求めることについて。4、私立幼稚園、認定こども園における心身障害児教育、子育て支援推進事業の助成充実を求めることについて。5、私立専修学校運営費助成金及び振興助成金の充実、教職員の処遇改善のための補助金の新設を求めることについて。6、職業実践専門課程認定校に対する助成金の充実を求めることについて。7、特別支援を必要とする生徒への教育事業助成金、高等課程対象の新設を求めることについて。8、福島県の自然と景観を過剰な再生可能エネルギー開発から守るための取り組みを求めることについてです。次に、県議会からのお知らせです。令和7年2月定例会は2月14日金曜日に開会予定です。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の 声の便りは、2月定例会の概要を令和7年5月中旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会広報委員会です。電話番号は、024-521-7575 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行、福島県議会広報委員会、制作、福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。